しっかりと忘れてました。収録するのを。はい。ただいまですね、月曜日の、夜11時49分です。あと11分で、火曜日になっちゃいます。はい。思いっきり忘れてたね。まあ、はい。そんな状況ですけど、まあ、下手したら火曜日になってからの、日付の上ではね、火曜日になってからの、月曜配信っていうわけのわかんない構図になっちゃいますけど、はい、そんな感じで頑張っていきたいというふうに思います。それでは始めましょう。2013年1月28日月曜日のポーッドナイリー。テーマは修学旅行の話。はい。テーマ提案者は、金曜担当のリンさんですね。はい。修学旅行の話。修学旅行。どうしても高校の時の修学旅行を連想してしまうんですけれども、よくよく思い返せば小中高と3回修学旅行に行ってますね。はい。高校っていうのはどうしてもね、いろいろと、まず旅行の規模がでかいですよね。はい。例えば北海道だったら、確実に飛行機にね、乗るので、はい。国内だろうが、国外だろうがね、基本的に。はい。ちなみに僕は高校時代は、あれですね、京都ですね、大阪、京都ですね。はい。新千歳空港から関西国際空港へ、みたいな感じで。で、兵庫も行ったし、大阪も行ったっけ、大阪。行ってないか。まあ一応関空だから大阪には触れてはいるんだけど、であとは京都行って奈良行って、まあいわゆる定番のやつですね。はい。でそこでね、水曜担当のじゃないや、すいません、木曜担当の宮沢賢さんの話とかもちょっと出ては来るんですけどね、同じグループだったんで、自主行動っていうのかな、自由行動の時に同じグループだったんですよね、宮沢くんとね。はい。だから、さっきね、いろいろ修学旅行の時の、スナップを掘り起こしたらね、大体宮沢賢が写ってるのね、俺の写真のやつにね。はい。そんな日もあったね、なんてね、ちょっと思いながら、はい、思い返してたんですけど、はい。小学生の時の修学旅行からちょっと一個一個見ていきましょうか。小学生の時。うん。これはね、やっぱり各地域によってまちまちすぎますよね。まあだからこそ火曜日以降、この月曜以降ね、火曜からのね、パーソナリティの方々のそれぞれの小学校の時の修学旅行の話を聞いてみたいなーなんていうのを今思ってますけど、私、ケクノ太郎はですね、北海道の札幌市に住んでいまして、小学校の時も同じですね。なので、札幌市内の公立小学校に通っていたんですけれども、一泊二日の旅で札幌市の隣にある町ですね、小樽市。はい。これはね、道民じゃなくても聞いたことある地名なんじゃないのかなってちょっと思うんですけれどもね。はい。小樽。ね。小樽運河なんて言って。港町っちゃ港町なんですけれども。はい。小樽。やっぱり一度は、道民だったら行ったことあるんじゃん。道民でも観光として、家族でね、ドライブに行ったとか何でもいろいろあったりとかするし、いろいろと出身人物がね、結構多いらしいですね。あんまり詳しくは知らないんですけれども、正直を言うと。はい。全然出てこないや。名前出てこないからちょっと省きますけど、はい。そんな感じ。小樽ですね。隣町。なので、バスで2時間もしたかな？なんかその程度。はい。高速道路でちょっとしたら着くようなところなので、はい。で、そこで、観光のね、場所なので、なんかこう自主研修みたいなことをやっても、行動範囲が狭いので、先生方からしてもすごく管理が楽っちゃ楽な土地なんですよね。はい。そんなところで自主研修を行い、 あとね、なんだっけな、なんかね、ちょっと離れたところで牛の乳搾り、これは小樽じゃないんですけど、小樽の離れた、もうちょっと田舎のところ行って牛の乳搾りをやったとか、あとはまあなんかね、美味しい水が取れる場所っていうのがあってね、もう町の名前すら忘れてしまったんですけれども、はい、あ、峡谷だ、峡谷の水、はい、峡谷の水を汲むだけにですね、行って、でそれで学校に戻るっていう、何のこっちゃって今思えば思うんですけれども、はい、小樽でね、観光地普通にドライブで行けるようなとこですよ、行って、で水汲んで帰ってきたみたいな、そんな一泊二日だったような気がしますけどね、はい、まあ、てしてね、小学校の時の修学旅行なんてそんなもんなんじゃないのかな、なんていうふうには思いますけどね、はい、まあなんだろう、一番感動的なのは普通にね、友達同士で風呂入ったりとか、友達同士でね、夜ね、一緒にトランプやったりウノやったりさ、してるのが楽しかったんですよね。で一緒に電気消すぞ、お休みなんつってさ、で暗くなって、あのね、案の定だなって思ったのはね、お前好きな人みたいなね、トークが微妙にあったんだよね、うん、それはね、小学校6年生の微妙な思春期の頃っぽいトークだったからね、面白いかったような気がするんですよね。照れくさかったけどね、うん、なんか結局まあその辺の記憶は曖昧ですけど、そんな話が、小学生の時からありましたね。はい、そんなことです。はい、中学生の時の修学旅行行きましょうか。ここからね、まあいろいろと多分分かりやすい話になってくるのかな。多分それでも多くの人たちは中学校の修学旅行で飛行機には乗らないんじゃないのかなと思うんですけど、特に公立の中学生の場合はね、はい、ちなみに僕もね、札幌の市のね、まあ一律の公立のね、中学校に通ってましたから、はい、ただ本州には行きました、はい、いわゆるあれですね、青函トンネルですね、使って、はい、行きました。初日はね、札幌から函館になんか3時間ぐらいかけて移動して、でそこで函館で自主研修かな、五稜郭ってありますよね、函館に、はい、その辺とかの周りの観光っていう感じですかね、自主研修っていう形でいろいろと行くんですけれども、はい、まあ五稜郭といえばあれですかね、戊辰戦争で有名ですかね、中学校の社会とか、高校の日本史とかで多分聞いたことあると思いますけど、戊辰戦争、はい、まあそれの局面の一つですね、函館戦争っていうのがあって、はい、まあそこで五稜郭の戦いみたいなのですね、まあ函館戦争の別の言い方ですけどね、はい、まあそれで、まあ、五稜郭タワーっていうでっかいタワーに、こう長いタワーにぐやーって登ってって、で上からその五稜郭の跡地を見るわけですね。綺麗な星型になってるんですね、はい、でそれを見てね、おーってなって、はい、なんていう感動をねしたりもしましたけれども、こんなのが函館にあったんだなんてね、感動したのを覚えてます、はい、でそれで青函トンネル通って、で青函トンネル通るときにやっぱり感動するんですよね、おーってなって、でトンネルを抜けたと思いきや、そっからそうか本州なんだと思ってね、本州青森ね見てね、あと秋田のきりたんぽとかさね、見てきたりとかしました、うん、あとね三内丸山遺跡、まあこれもまあ日本史、まあ時代はだいぶね過去になっちゃいますけれどもね、三内丸山遺跡なんかをね、実際に見てきて、これが教科書で出てきたあれかと思ってね、はい、結構感動をねやっぱしましたね、はい、まあ、そういう、まあ、割とこう勉強チックの話も含めながらっていう話でしょうかね、はい、まあ、よかったと思います。まああといろんなねレクリエーションとかをホテルの中で やるとかっていうのはあったっちゃあったんですけど、まあそれはそれでいいっちゃいいんですけどね、別にね、はい、でやっぱり案の定ですよね、中学生になったら余計にっていうところもあると思いますけれども、友達同士でね、夜ね消灯の時間になってもなんかペチャペチャペチャペチャ喋って、で先生がドア開けてきて、お前らいい加減にしろよっていうのがあったりとかしますよね。まあまあまあそれもね、実に修学旅行らしくていいんですけど、今思えば先生方って相当辛いよねって 思うんですけどね、ずっと修学旅行行ってさ、あの夜、あれ寝てんの？あれ。うん、先生。全然わかんないんですけどね。うん、あんな、ね、労働時間全然見合わない感じの。ね、本当だったら先生方もホテルのね、各部屋に入ってさ、みんな全員でぐっすりしたいところなんですけれどもね、きっと。あれどうなんですかね、教員の方々って。ずっと監視してるわけじゃないですよね、きっと。それとも、時間で終わってるんですかね、何時から何時まではこの先生、みたいな。これわかる人いたらぜひとも、キャスターのさん、キャスターの方、教えていただきたいですけれども、はい。まあ、そんな感じで、はい。まあ、あとはね、大体小学校の時と変わりないですよね。友達同士で喋ったりとかするのが楽しいとかっていうレベルの、うん、話だったりとかしますけどね。あと、バスの中で、疲れてみんな寝ちゃうんですけど、はい。で、僕と仲良かったなんかチャラい友達が一人いて、で、その二人以外全員寝てたっていうエピソードがあったんですよね。あとバスガイドさんね。で、あ、みんな寝ちゃったから静かにしてようね、なんていう話をバスガイドさんと僕とそのチャラい子の三人だけで話して、で、静かにしてたんですけど、で、その時にいろんな女の子の寝顔を見て、あ、あの子可愛いね、なんていう話を、してたのをね、今思い出しましたけどね。はい。まあ、要はね、そういう下心も含めて、いろんなトークが、いろんなね、こう思い出ができますよね。うん、あと風呂上がりの女の子のなんていうの、ドライヤーでまだ乾かしきれていない髪の濡れた感じ、あれが中学生的にちょっと色っぽさをね感じたりもしたのをね、なんとなく覚えてますけどね。はい。それはね、小学校の時も同じだったかな。うん、なんかこう、雰囲気が変わりますよね。はい。そこにね、なんか普段ドキッとしない子にドキッとしたりとかね、したのはね、今ちょっと話しながらちょっと思い出しましたね。はい。うん。ハーフの子がいてね、うん。で、ハーフの子、まあ、ただでさえね、ちょっと色白な感じで、確かね、父親がアメリカ人っていう方だったんですよね、確かその子ね。はい。まあ、その子なんかすごい素敵な、はい、髪の濡れ具合で、おーってね、なったりもしたのは覚えてますけどね。はい。じゃあ、高校の時の話入りますか。はい。高校の時ね、これもまた懐かしい話なんですけれども、うん。高校ね、さすがに飛行機に乗りましたよ。うん、東京には行かなかったんですよね。京都に行ったんですよ。京都と奈良とあと神戸かな。その辺回るっていう感じで、はい、あれですね。あと大阪だ。ユーナイテッドステイツオブジャパンじゃないな。ユニバーサルスタジオジャパンだ。USJ です。はい。はい、USJ 行って。まあ、あと、鹿とか、あと、まあ、あれでね、清水寺とかも見てさ、はい、みたいな感じで回ったりはしましたかね。あと、京都タワーとかね。京都はね、自主研修っていうか、自由行動で回ったんだよね、半行動でね。その時に、宮沢賢さんと一緒のグループだったんですね、友達同士のグループで、はい。で、なんかね、一緒に行ったんですよ。京都のアニメイトに。はい。京都のアニメイトはね、すごいんですよ。まあ別に札幌がちっちゃいからっていうのはちょっとあるんですけれども、まあよくよく考えたらそんなすごくはないんですけれどもね、普通の本とかグッズが売ってる方のブースと、ブースというかテナントと、CD が売ってる方のテナントっていうか、まあ場所は全然分かれてて、おー、札幌と全然ちげえ、すげえって思って。はい。前もってね、リサーチしてたわけじゃないんですよね。たまたま見かけてアニメイト。お、京都にもあるよね、そりゃあるよねって思って。で、まあ僕と宮沢賢さんと、あとプラスアルファな人たちの、集まりだったので、まあアニメイトって言ったら、まあ全員わかる人たちだったんですよ。で、それで一緒にね、行って。はい。ね。楽しんできましたけれどもね。はい。いろいろ覚えてますよ。はい。あとね、ポケモンがね、流行ってた時期だったので、これ修学旅行全く関係ないんですけど、で、ポケモンのね、プラチナですね。ダイヤモンドパール、あと、プラチナが発売されて1週間後にですね、修学旅行あったんで、で、そこで Wi-Fi を、Wi-Fi? ワイヤレスの対戦のやつを使って、で、みんなで夜な夜なポケモンやろうぜっていう話をね、してたんですよね。あれ、部屋越しでできたんだっけな、結局。うん、なんか、結局僕はね、まあ、その、修学旅行の一週間前にポケットモンスタープラチナを買って、で、みんなと対戦できるレベルまで持っていくことができなかったので、もう論外だったんですけど、はい。結局できたんだったかな、あれ。なんかね、みんなポケモン持ってってたね。それは覚えてます。結局夜な夜なやったのは実行できたのかどうかちょっと謎なんですけどね。はい。まあそんなこんなだったりとかね、はい、しましたけれども。で、さすがに高校まで来るとですね、ホテルに入った後の、なんか、こう、レクリエーションみたいなものも、なかったと思うんですよね。だから、ね、髪の濡れた女の子を見る機会もなく、確かなかったんですよね。だから、ときめく機会もなく、ね。むしろ、高校生の方がさ、色濃い、色恋沙汰みたいなのがあっておかしくないのにね。まあ、いろいろね、はい。まあ考えたんですけど何もなくっていう感じでしたけど、はい。ね、あとまあ京都とかっていうとどうしてもあれですね、いろんなアニメでさね、高校のね、なんかこう日常系のアニメとかだと修学旅行に行く回みたいなのがあって、それでね、キャラクターが清水寺に行ってる回とかがあるわけですよ。で、僕もね、やっぱりそれリサーチしといたんですよ。ラキスタとラキスタはね、多分みんな修学旅行の回はね、大体この世代の人って、ラキスタ見たことある世代が多いと思うんですけど、ポトナインティーズの世代ね、このキャスターの。ラキスタと、あと、ダカーポ2の第1期の方ですね。アニメダカーポ2の修学旅行回を見て、ああ、ここかっていうのがね、結構ピンとくるのがあったんですよね。清水寺だったんですけど、それこそね。はい。あ、ここのことかっていう。話がすごくね、やっぱり、おー、リサーチしてんだなーっていうのを思って、で、僕もそれを、頭に焼き付けてから清水寺行きましたからね。はい。そんなことを考えながらやってたんでですね、色濃い、色濃い沙汰もね、起こることがなく、ね、むしろアニメイトとか行っちゃいますからね、そういうやつでしたよ。うん。まあ、ちなみに、京都のアニメイト行ってね、確かね、ダカーポ2の漫画の新刊を買って帰ったんだよね、確かね。まあ、いろいろ覚えてます。はい。いろんなことを覚えてます。はい。そんな、ね、楽しかったのかな。もっと色恋沙汰がやっぱりあってもよかったと思うんですよね。はい。まあ、何もなかったんですよね。はい。まあ、そんな修学旅行の話でした。うん。やっぱりね、色恋沙汰の話を他のキャスターさんはすべきかな。うん、というふうに思います。僕は何もなかったです。はい。ということで、私、ケクノ太郎の小学校、中学校、高校、3つの修学旅行の話でした。はい。ろくでもないね。うん。髪の乾いてない、髪の濡れた、ね、同級生の女の子の話と、京都のアニメートの話しかしてないということでした。うん、ほんとろくでもないですけどね。はい。これで終わりです。この番組、ポッドナインティーズでは皆様からのメッセージですよ。はい、メッセージ、コメントお待ちしております。はい。詳しくはメールフォームの方をチェックしてみてください。日本ブログ村のポッドキャスティング人気ランキング、ポッドナインティーズ参加しております。ただいま、西暦2013年1月29日0時現在で、ポッドナインティーズはですね、9位。違う。8位だ。8位です。だから、だいぶ落ちたね。なんか前もっと上にいましたよね。はい。皆様からのワンクリック、ツークリックが本当に頼りになっております。どうもよろしく、どうぞよろしくお願いいたします。はい。ということで、現在ですね、1月29日火曜日の0時になってしまったのでですね、完全にこの月曜配信は火曜日に行われるというね、はい、意味わかんない感じですけども、はい。ということで、下手すると、火曜日担当若さんの方が僕より早めに配信してるかもしれないっていうことが考えられるんですが、はい。なのでもうすぐ切ってすぐに配信したいというふうに思いました。おいでは、ケクノ太郎でした。気をつけ。お疲れ様でした。